舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で、私長野由香がお届けしておりますななこちゃったラジオ金曜日。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。観光振興課より曽根明義さん、そして舞鶴観光協会より上和田照代さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日は、ね、お二人お越しいただいておりまして、春の日本遺産ウィークについてお話をお伺いしたいと思います。それではまず曽根さんから日本遺産について改めて教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、では日本遺産について簡単にお話しさせていただきますと、こちら文化庁というところが認定しているものでございまして、うん、ちょっと固い説明になるんですが、うん、私たちのふるさとにはそれぞれ地域ごとに歴史的な経緯や、まあ、その土地に根ざした伝承とかや風習というものがあるかと思うんですけど、うん、それらのがものもの世代を超えて受け継がれております。はい、でこのような有形無形、ま、建物であったり、例えば踊りとか、うん、そういった歴史的な魅力のも備えた特色のあるものをですね、地域固有の宝物としまして、その文化や伝統を語るストーリーというものを認定するものが日本遺産というふうに言われております。日本で今だいたい約80以上そのようなものが認定されておるんですが、実はここ舞鶴も日本遺産に認定されているところがあります。
へー、なるほどね。その日本遺産というのが文化庁が、作った事業ということなんですけれども、その地域の歴史的な魅力だったり特色を、通じまして、この日本の、ね、文化や伝統を語るストーリーをこの日本遺産として認定して、まあ、国内外に広く発信されているということ で、
そうです、ね、
はい、全国でその80あるうちのこの舞鶴も一つと、
そうです、ね、
いうことなんですね。
はい、でその舞鶴で認定されているというものを語る上でですね、うん、舞鶴皆様ご承知の通り旧海軍のからが夫たちという形になっとるんですが、うん、明治の34年に舞鶴の鎮守府というものが、うん、設定されました。でこの鎮守府というのがですね、はい、昔の軍港に置かれとった簡単に言いますと海軍の本拠地みたいなところで、はい、実は日本に4カ所あるんです。はい、それが横須賀、呉、佐世保で、そこに舞鶴加えたこの4つが認定されたところなんですが、それらの鎮守府という形で認定された軍港というのが、やはりその近代化というもので一気に整備が進みまして、大型の船が停泊する港であったり、まあ、当時の技術の粋を集めた赤レンガの建物であったり、うん、で鉄道とか水道といったそういうインフラというものが非常一気にこう整備されたというような歴史があったりですね、加えて当時 の、 その最先端 の、 文化が導入されるような街という形で、うん、一気に近代化が進められたという特色があります。で実はその近代化された特色を当時のまま姿を残しているというところが評価されまして、うん、先ほど言いました横須賀、呉、佐世保、舞鶴、この4つの旧、うん、軍港4市という形で日本遺産がとして登録されているというところがございます。
ね、この舞鶴でも赤レンガパーク先日成人式も開催されましたし、いろんなイベントで今使われてますけれども、あそこはその元々はこの明治時代に作られて、で、まあ、海軍の本拠地というか、
そうですね、
はい
はい、昔のは海軍の魚雷とかの保管庫みたいなのが使われとった赤レンガ倉庫なんですけれど、はい、そういう経緯もございまして、今はもう市民の方が集まっていただけるような、はい、場所になっております。でその日本遺産を認定されたのが平成28年の4月に認定されてはおるんですが、そこからこの4市でいろいろ あの活用を考えまして、うん、あの日本遺産ウィークというものを毎年だいたい秋の時期に、うん、あの1週間かそれぐらいの期間で行っとったんですが、うんうん、
ま
あ、その時はあの普段やったら公開されないようなその昔 の、 あの遺産とかというものをツアー組んだり、はい、まあ、あのこういう歴史があるんですよというものを紹介させていただくようなトークイベントというものをあのつあの何年か続けさせていただいておったんですが、実はあの今年の令和2年の2月の13日、
はい、
まあ、ごろで言いますと日本遺産の日になるんですが、はい、この日をですね、あの日本遺産の日という形で文化庁がまた改めて認定されまして、はい、でこれを記念いたしまして、あの舞鶴市独自にはなるんですが、あの日本遺産ウィーク、まあ、春の日本遺産ウィークという形で、うん、あのツアーとかまたちょっとグルメイベントみたいなものを開催したいというような、はい、形になっております。
なるほど、この語呂合わせで日本遺産の日ということで2月13日に、はい、認定されたと、
はい、
あいうことで、それにちなみまして今回ね、またいろいろ日本遺産のツアーですとかイベントを開催されるということなんですね、
はい
はい、そしたら先ほどね、あのご紹介いただきましたけれども、旧軍港4市ということで横須賀、呉、佐世保、舞鶴で、この4つが日本遺産に認定されているというお話でしたけれども、このそしたら春の日本遺産ウィークもこの4市で連携してされるんですか。
今回は、うん、あのちょっと舞鶴だけで、
そうなんです
かなというところになるんですけど、またあの来年以降、うん、舞鶴こういうことやったでというようなこともやらせていただいた、言わせていただいたりして、いろいろ調整はしていきたいなとは、はい、思っておるところです。
すごい、そしたらこの舞鶴先進的なことで認定されて、早速
そうです、ね、
皆さんに知っていただこうということで、はい、こうして、はいはい、ツアーを組まれたということなんですね、はいはい、ということでね、この日本遺産ウィークというのはね、あの毎年秋に赤レンガはい、パーク周辺でいろいろな普段ね公開されていない施設をこう一般公開されたりですとか、いろいろなガイドがあったりして、はい、ラジオをお聞きの皆さんも、あ、行ったことあるよっていう方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、
はい、
この度このね2月13日は日本遺産の日ですよということで、このね、認定されたということで、これを記念いたしまして、日本遺産構成文化財を特別に公開されるということでね、この海軍と歩んだ近代化の歴史と文化をこの舞鶴でもね体感していただけるようないろんなイベントがあるということですので、一回ねここで曲を挟みまして、詳しいイベント内容についてお伺いしていきたいと思います。お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにて、パソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。私ゆっかがお届けしておりますななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、町人来たるのコーナーをお届けしています。本日は観光振興課より曽根さん、そして舞鶴観光協会より上和田さんをゲストにお迎えして、春の日本遺産ウィークについてお話をお伺いしております。ということでね、先ほど曽根さんから概要をご説明いただきましたけれども、そしたらねここからはいろんなね日本遺産ツアーがご用意されているということですので、上和田さんにご紹介いただきたいと思います。お願いします、
はいはい、よろしくお願いします、2月13日が日本遺産の日と制定されましたのを受けまして、その前後で、赤レンガパーク初の日本遺産ツアーというのを、開催いたします、今日は4つのツアーをガイドツアーを、紹介させていただきたいと思います。まず1番目ですね、限定公開、舞鶴赤レンガガイドツアーです。こちらの方は、現在も通年、年末年始を除く土日祝日に開催しているツアーなんですが、
はい、
立ち寄り、箇所としましては、赤レンガパーク内の、うん、非公開 の、 あの倉庫があるんですけども、通称国三島と呼ばれる、赤レンガの倉庫なんですが、そちらの方を、まあ、特別に、見ていただくのと、それからその後は自衛隊桟橋の向かいの、まあ、向かい側にあるあの丘の上にある旧北水浄水場排水地をご見学いただきます、
うん、
こちら の、 あの施設はちょっと、旧海軍の、飲料水を供給するために作られた、うん、あの浄水場ですね、
うん、
でして、まあ、あの高さは6メートルぐらいの レンガの壁といいますかね、がこう迷路のように張り巡らされてまして、はい、そこを、まあ、水がこうなんて言いますかね、飲料水が、まあ、不純物が沈殿して、はい、飲料水になって供給されるっていうような施設になってます。この間もおはよう朝日さんテレビ収録来られてましたけども、やっぱり皆さん初めて見るとすごく驚かれる施設ですね。はい、あと、2つ目は、ロケ地巡り in、赤レンガ倉庫群と申しまして、はい、こちらは2月の22日の土曜日、それから23日の日曜日、24日の、祝日ですね、こちらに、はい、で、開催されます。赤レンガパークは、数多くの映画やドラマの撮影の舞台と、なっているのは皆さんもご存知かと思いますが、まあ、最近の映画ですとアルキメデスの大戦、はい、須田雅貴さんと浜辺美波さんですかね、はい、来られて撮影など、されてました。ちょっと私は見れてないですけど、はい、でまあ、そういった、普段は非公開のエリアを含むコースを、まあ、ロケ地のロケの裏話などを、まあ、聞きガイドさんから聞きながら、見ていただく、ツアーとなっております。うん、それから3番目のツアーは、海軍さんの港町ガイドツアー、うん、こちら、デザート付きのツアーとなってまして、開催日は明日2月8日の土曜日と、うん、2月29日の土曜日の2回になってます。はい、はい、こちらの立ち寄り箇所はですね、東山防空指揮所が、なんといってもなかなか見れない、ところになるんですけども、市役所から北に10分ほど歩いたところに東山という丘があるんですけども、まあ、そちらの方に、まあ、以前あった、なんていうんですかね、地下に巨大なこう地下壕ですね、はい、で現在はこうかまぼこ上に空間が残ってまして、以前内部は木造のこう2階建ての建物があったそうです、うん、そこに、まあ、参謀室とか指揮室とか、うん、そのような部屋があって、まあ、冷暖房も完備されてたと聞きます。まあ、戦後に、まあ進駐軍の爆発によって、そういうものは今残ってないんですけども、うん、大変、まあ、頑丈な堅牢な施設だったので、うん、そういうふうに内部まだ見れるようになってまして、ちょっとヘルメットをかぶったりして、うん、探検のような、はい、感じで、楽しんでいただけるかなと思います。はい、大変人気の、ツアーでして、明日はもう30人定員いっぱいになってますが、まだ2月29日に開催しますので、はい、またご応募いただければと思います。
はい、
それから最後 4つ目になりますが、うん、自衛隊施設巡り、のツアーです。
はい、
こちら、毎月第1日曜日には、うん、開催してますので、今回またダメでもまた、はい、チャンスはあるんですけども、
はい、
立ち寄り箇所としては、北水の自衛隊桟橋ですね、そちらと海軍記念館、うん、それから東郷邸の3箇所を、ガイド付きで巡ります。でガイドさん元自衛隊のガイドさんがついてくださるので、なかなか詳しい、話が聞けるのではないかと思います。はい、
はい、ということでね、はい、今、上和田さんに4ついっぺんにご紹介いただきましたけれども、はい、どれも魅力的でしたよね。
はい、
まずちょっと一つずつ振り返ってみましょうか。はい、まず最初に赤レンガガイドツアーということで、はい、こちらは旧舞鶴鎮守府軍需部倉庫、 そして旧北水浄水場排水池、
はい、
なんかすごい長
い名
前なんですけれども、はい、皆さん分かるかなと思うんですが、うん、
はい、
赤レンガパークの駐車場ありますよね。うん、駐車場止めていただいて、はい、赤レンガに向かう途中に3つ建物並んでる、
はいはい、
あれのことですね。
そうです、そうです、
はい、あちらも普段は公開されてないんですが、この度、はい、公開となるということですね。はい、そうですね。はい、そして、 旧北水浄水場排水池、はい、昔市民プールがあったところといったら
その横、はいはい、そうですね、
イメージがいきますでしょうかね、はい、あちらの場所がこのガイドツアーの立ち寄り場所となっているそうです、
はい、そうです、
はい、日時は2月22日土曜日から3月1日日曜日までの土日祝日に計5回開催があると。
で、ね、はい、で、はい、こちらは、まあ、あのこの、日本遺産ウィーク以外の日も土日祝日は開催してますので、
はい、開催しているということですので、
はい、よろしくお願いします、
はいはいはい、ということでね、はい、こちらね、ぜひね、体感していただきたいですよ ね、 すね、写真見るだけよりも、はい、実際に行ってみるとその空気感、湿度とか温度とかひんやりしてるんですかね、
そうですね、
中
は、はい、で、まあ、そのレンガ その高さっていうんですかね、はい、
6メートルってさっきおっしゃってたの で、ね、結構高いですよね、
はいはい、でこう入るときはそれを上からこう見渡せるんですけども、はい、それもまた
迷路みたいで
圧巻といいますか、はい、皆さん驚かれる景観です
、はい、ぜひ、ね、こちらもお申し込みいただきたいと思います、はい、そしてその次がロケ地巡りということでご紹介いただきました、はい、赤レンガパーク内のロケ地ですね、はい、いろんな映画とかドラマのロケ地になっておりますけれども、 ね、はい、そちらをねロケの裏話などが聞けるガイドツアーとなっているそうです、
は
い、
そうです、
はい、こちらの開催期間は2月22日土曜日、23日日曜日、24日金曜祝日となっております、
はい、そう
です、はい、3日間ですね、はい、でそして3つ目が海軍さんの港町ガイドツアーということで、はい、こちらもね、もう明日はいっぱいになってしまったということなんですが、はい、2月29日にも2回目開催となるそうです。これね、私も知らなかったです。東山防空指揮所、
そうですね、
はい、に見学に行かれるということで、
そうですね、はいはい、もうツアーとしても、まあ、今回4回目ぐらいじゃないかな、なかなか、はい、貴重なツアーだと思います、
はいはい、このね、スイーツ付きっていうのもまた魅力的ですよ ね、
あ、そうですね、東山の後は、松永館というところの、に行きまして、こちらは海軍御用達の元宿泊施設、旅館だったんですが、改装されまして現在海軍グルメがいただける、はい、レストランになってます。そちらの方で、海軍スイーツいただいて、はい、休んでいただくというコースになってます。
はい、素敵ですね、はいはいはい、こちらも2月29日土曜日がまだ空いているということです、はい、そして最後にね、自衛隊施設巡りということで、こちらは毎月第1日曜日に開催があるということなんですが、はい、この春の日本遺産ウィーク中は3月1日がその日になっているということですね、
はい
はい、こちらでは自衛隊桟橋海軍記念館統合艇の3施設をなんと元海上自衛隊の方のガイド付きで巡るということで、はい、結構詳しい話が聞けるんじゃないかなと思います、
はい、何でも質問していただいたらいいかと思います、
ね、こちらもすでにね、いろんな方予約入ってるということなんですが、はい、どうでしょう、結構舞鶴市民の方多いですか。
そうですね、今度の8日につきましては、特に神奈川の方とか結構遠くからもう日本、はい、う北海道の方もいらっしゃいましたし、はい、もう大変ありがたいんですけども、はい、で、まあ、市外からももちろん来ていただきたいんですけども、まあ、舞鶴の市民の方も、うん、舞鶴にこのようなこう施設が残って見学できるということで、
はい、
もう詳しいガイドを聞きながら巡って、回っていただけるといいかなと思います。でどのツアーも小学生以下は、うん、無料ですので、お子さんと一緒に参加していただいて、
じゃあぜひ親子連れでも、
はい、そうですね、
はいはい、ご参加いただきたいと思います。お申し込みはどこにしたらよろしいんでしょうか。
こちらですね、うん、舞鶴観光ネットの方からインターネットの方から申し込みができますので、
はい
はい、ちょっとインターネットができないという方はまたお電話いただいても結構ですし、
はい、
はい、
ではね、各このツアーはお申し込みはネットからお願いしますということです、はい、舞鶴観光ネットさんで検索をしてください。もしねネット環境にない方はそしたらお電話番号だけ、
はい、そうですね、0773-77-5400 まで、
はい、はい、お問い合わせお願いいたします。それではここで CM を挟みます。ななこチャットラジオ、毎週金曜日は舞鶴市の協力でゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は観光振興課より曽根さん、舞鶴観光協会より上和田さんをお迎えして春の日本遺産ウィークについてお話をお伺いしております。先ほどね、日本遺産ツアーということで4つご紹介いただきましたが、最後のこの自衛隊施設巡りと同じ日、3月1日になんかゲームもされるんですかね。
はい、 はい、ちょっと市民の方が、はい、主体となって東山の防空識場の上のところで、うん、サバイバル脱出ゲームというようなものをご検討されとるようでございまして、
はい
はい、そちらもまだちょっと計画中というところでありますね、うん、詳細もまだちょっと今詰めとるところではあるんですが、
はいは
い、いろいろと楽しい企画を、はい、考えておられるみたいでございますので、はい、よろしかったらまたご参加の方していただけたらと思います。
はい、ということでね、先ほどのツアーにも入っておりましたが、東山防空識場この山頂部を会場にサバイバル脱出ゲームを開催予定ということなんですね、
はい、
また詳しいこと決まったら何かホームページとかでもご紹介があるんでしょうかね。
フェイスブックとかもしかしたらそういうので、
は
い、
もしかしたら
かもしれません、はい、
また興味のある方は検索してみてください、はい、さあ最後になりましたけれどもね、この美味しいものもご用意されていると。
そうですね、はい、海軍の、時代から食べられてきとったものというものもございまして、先ほどもちょっと、はい、日本遺産の時にも触れさせていただいたんですが、その当時の海軍というのが近代化の歴史を一番最初にこう触れ合える場所というところもあったみたいで、養殖文化とかが一番早く入ってきたようなところではございます、はい、でそれらが海軍グルメというような形で、うん、まあ、姿を変えて残っておるんですが、
はいはい、
実はですね、舞鶴の方にもレシピというものが、当時食べられてたレシピというものが残っておりまして、まあ、その復刻本とかも売っておるんですけど、
はい、
実はそこの中にですね、うん、当時、うん、タピオカが食べられていたと。
え、そんな昔からあったんですか。
そうです、今流行りのタピオカなんですが、実はもうその時から、はい、海軍さんの方で食されていたというような記述もございまして。
そうだったんですね、
はい、で今それの あのレシピをもとにですね、舞鶴 の, 事業者さんの方でちょっとタピオカを使ったメニューを開発してもらって、それをアカネガパーク等でちょっとご提供いただいているようなところがございまして、実は今日は
ちょっとぜひ長野さんに、はい、召し上がっていただきたいと思います。
わ、嬉しい、はい、やった。
タピオカ
プリン、
お、プリン
持ってきました。どうぞ。
わありがとうございます。今ね、私の目の前にプリンちゃんがやってきたんですが、ガラスの瓶の中にすごく優しい黄色をしたプリン、そして上にもうカラメルソースの代わりですかね、たっぷりのタピオカが乗っております。それこそ去年からタピオカってブームじゃないですか。
そうですけどね、
この明治時代からそしたらあった、はい、ということなんですね、
はい、
すごい。ちょっとそしたらいただきます、
はい、
もちもち、プリンがね、すっごいとろとろなんですよ。でタピオカが上にびっしり乗ってるんですけど、はい、もちもちしてて、なんかね、すごく食感も楽しいですし、このなんか優しい甘さに包まれてすごくなんか癒されますね。
ありがとうございます。でそのタピオカは注文してからこう上にこう乗せて今日くださってたんで、はい、
すごくフレッシュな状態でご提供いただけるということなんですね、
はい
はい。そしたらこの海軍スイーツということで、タピオカプリン、どこに行ったら食べれるんでしょうか。
ブリックハウスさんというところや、
はい、
あと五号棟のカフェさんの方でご提供をいただいているような、それぞれお店の方でアレンジ加えて、うん、試行錯誤していただいていると思います。今日お持ちしたのは五号棟カフェさんの、はい、プリンになるんですが、
じゃあまたブリックハウスのタピオカプリンはこれとはちょっと違ったりするんですかね、
はい、
いろいろ食べ比べてみても楽しそうですね。
そうですね、はい、
はい、ね、こういった海軍スイーツもあるということなんですが、もちろんその海軍グルメ、
ね、
おなじみの肉じゃがとか、
はい、そうですね、あとカレーですとか、
カレーとかね、
はい、召し上がっていただけます。
はい、はい、そしてね、先ほどその海軍割烹術参考書、
はい、
ね、販売もあるということだったんですが、これもそしたら赤レンガパークで手に入るんでしょうか。
はい、赤レンガパークの知恵蔵の方でも、はい、販売しておりますので、はい、眺めとるだけでも非常に面白くて、歴史を知ることができますので、もし興味のある方は手に取って、
はい、
で、あ、こんなメニューあるんやというのを実際に食していただくと、うん、はい、いう流れも作っていただけたらと思います、
はい、ね、ぜひね、お料理好きな方とか歴史が好きな方もね、
そうですね、
見てるだけで、あ、
はい、
この時代にもこういう、ね、道具があったんだとか、はい、こういう作り方があったんだっていうのを見てるだけでも楽しいかと思いますので、はいはい、興味のある方お手に取ってご覧いただきたいと思います。そしてですね、この何やらスタンプラリーも毎回、ね、日本遺産ウィークの時にされてるんですが、はい、この春も対象になるんでしょうか。
はい、まあ、これも通年やっておるところでございますが、うん、もうぜひこの機会に興味持っていただきまして、はい、舞鶴もとより他の3市の方にも足を運んでいただけたらと思いますので、
はい、この、ね、スタンプラリーの台帳が多分いろんな観光施設とかに、ね、はい、置いてるんですかね。舞鶴、はい、でも東舞鶴駅の観光案内所、舞鶴赤レンガパーク、舞鶴引き上げ記念館、赤レンガ博物館、五郎スカイタワー、この5箇所がスタンプラリーの、ね、対象になっているんですが、はい、まあ、こういったところを回っていただくとプレゼントがもらえるということですね、はい、そしてなんとその横須賀呉佐世保舞鶴4市コンプリート賞というのもあるんですけどそんな強者もいらっしゃるんですか。全部行かれる
過去には、はい、いらっしゃったと、はい、聞いております。
また旅行がてらね、こういう、ね、日本遺産を感じる旅っていうのもまた楽しそうですよね、はい、
それぞれ特色があるかと思いますので、はい、それまた比べていただけたら、ね、はい、より一層歴史を感じていただけるかなと。
本当ですね、はい、またねご興味のある方は舞鶴のみならずいろんなところ回ってこの日本遺産を体感していただきたいと思います。それでは本日のゲストは舞鶴市役所観光振興課より曽根昭義さん、舞鶴観光協会より上和田照代さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。